ットの今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は個人か法人かというテーマのうち個人についてお話をさせていただきました。
はい、
今回は個人のことを振り返りつつ法人についてお話をしたいと思います。
わかりました。法人についてということなんですけれども、まあ、前回とにかく個人のメリットとしては身軽と。
身軽、これはすごいメリットなんですよね。
責任としてはまあ同じぐらいあるんでしょうけど、辞めたりやれたり、辞めたりやれたり
そんな行ったり来たりできるかどうかは別として、はい、でもすぐにできるってすごくメリット高いですよね。
そうですね、やはり始めたい時に始められるっていうのはやっぱり身動きとして取りやすいですよね。
そうですね、要は自分の腕一つっていう方は個人事業の方がいいのかなと今でも私は思います。
はい、やっぱり個人の信用があればそれを逆に自分の商品として売ってしまえばいいわけですからね。
そういうことです。
はい、
ただやっぱり反面小規模を前提としますので信用っていう意味ではちょっと劣ると。
はい、
その点やはり法人は信用ありますね。
やっぱ会社ってついてる方がやっぱり信用としては大きい。
大きいですね。
そこの違いだけでもやっぱちょっと法人化した方がいいかなってこうちょっと思っちゃいますけど。
そうですね、
はい、
相談来られる方って大体そうですよ。
あ、そうなんですか。個人からやられて来られて会社を作るっていう
ケースもありますし、もう最初から法人って考えられてる方もいらっしゃいますし。
だと何か法人にする理由っていうのが他にもあるわけですよね。
そうですね、こういったケースよくあります。取引先が規模が大きくてやはり個人だと門前払い。
ああ、なるほど。もう取引もさせてもらえない。
そうですね、あとはもともと取引をしていたんだけれども法人にしてくださいって方針が変わったっていうケース。
ああ、はい、やっぱり会社にしてあった方が、まあ、社会的な信用も大きいので、まあ、そこは先方さんもちょっとしていただけるといいなって、もうお願いしますっていう仕組みになっちゃったと。
そうです。
なるほどです。あと他にも前回はその銀行さんからお金を借りる時なんていうのもありましたが。
そうですね、先々月ですかね、お話しさせていただきましたけれども、やはり資金調達っていう意味では創業融資っていろいろ制度があったりとかしますから、
はい、あれは会社じゃないと、まあ、法人じゃないと受けれないものなんですか。
まあ、そういうものも多いですよね。
やっぱり国からの援助であったり、あとまあお金の借り入れの件であったりはもう絶対法人の方が有利と。
有利ですね。あとは金額的な部分、例えば個人事業で創業しましたって言ったら例えば300万だけかもしれないところが500万借りれるかもしれないし。
あ、ちょっと額も増えてしまうと。
そうですね。
なるほど。
もともと前提としては例えば資本金をある程度用意してとかってありますよ、もちろんそういうのもあるんですが可能性ですよね。可能性としては増えますよね。
はい、やはり資金面でも法人の方がメリットが大きいと。
そうですね、そもそもほら組織ですから、ある程度規模を大きくするっていう前提があるじゃないですか。
まあそうですよね、
はい、そうすれば当然資金も必要だと。
はい、やっぱりお金がお金を生む資本主義社会ですから。
まさしく、
はい、
そういうことですよね、
はい、ではやはり会社を作ってちゃんと資金も調達してと、信用もあってと、事業規模も大きくできるしと、なんかもっとありそうな気がするんですけど
そうですね、はい、皆さんの多分聞きたいところ、はい、節税的にはどうなんだいと、
はい、
いう話ですよね。
はい、
もちろん節税の幅は広がります。
ああ、そうですか。
具体的に言うと、そうですね、一番わかりやすいのですと、個人に生命保険かけるじゃないですか。
はい、
そうすると生命保険料控除って言って、あれっていくら払っても10万円以上払ったら一緒じゃないですか。
そうですね、一定額しか引かせてもらえない
ですね。そうですよね、限度がありますよね。
はい、
ただ法人だったら、まあ、もちろん要件はありますけれども、それよりは多く経費にできたりとか。
ああ、そうなんですね。
個人っていうのは事業の部分とプライベートな部分ってあるじゃないですか。
はい、あ、はいはい、
やっぱりそこの切り分けって微妙に曖昧だったりする部分とかもあるんですけれども、 法人っていうのは営利活動、まあ、要は利益を生むためにある組織なので、
はい、
基本的に事業活動にかかった経費って全部経費なんですよね。
あ、はい、そうですね。そうなるとやっぱり経費として落とせる、まあ、分量というかあれも変わってきますし、そうですよ、はい、うん、なるほど、節税にはなります、
ね、そうですね。だからってロレックス買っていいって話じゃないですからね。
やっぱりダメですかロレックス
ロレックスはまあ自分のお金でと、
はい、まあちょっと何かのご褒美にでも買わせていただきたいと。そうですね。ですと、まあ、あと個人の場合は前回累進課税っていう話がありましたが、
はい、
法人は一定だというお話、ね、
そうなんですよ、はいはい、なので年800万っていうラインがあるんですけども、はい、それ以下の場合ですとこの間計算したんですよね、実効税率が 25.5 になります。今度
ですと、まあ、大体、まあ、2割 25% が税金として引かれる分と、
はい、そうです。あ、ちなみにあの実効税率っていうのは、はい、法人税と法人市民税県民税全部合わせた税率のことです。
あ、ですともう本当に実際にこの全ての税金を合算して引かれる割合が 25%。
そうです、利益が100万だったら25万5000円大体、
はいはいはい、
まあ、消費税はちょっと別に置いときますけれども、まあ、
なんか25万っていうと結構な金額のような気もしますが、
が個人はもっとかかる。
ああ、そうなんですね、
うん、
やっぱり法人の方がそうなるとちょっとこうメリットが大きい気がしますが、
そうですね、あの儲かれば
儲かれば、
はい、
儲かれば
ということです、
はい、
あとこれ隠れたメリット実は大きいと思うんですけど、決算月って選べるんですよ。
あ、3月じゃなきゃダメじゃないんですか。
ダメじゃないですよ。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。あの世の中 の、はい、あのほとんどの会社さん3月って多いんですけれども、必ずしも3月である必要はないんですよ。
あ、そうなんですか。なんか株主総会とか株主の優待とかが今の時期ぐらいからこういろいろと騒がれてるんですけど、そういうのとはまた関係なく例えば8月とか9月でもいいわ
け。あ、いいです、いいです。
ああ、そうなんですね、はい、
そうなんですよ。
それは存じませんでした。
なので、まあ、この決算月をいつにするかっていうのもまた考え方いろいろあるんですけどね。
例えば
一番儲かる月って、あの月によっていろいろあるじゃないですか、売上がすごく高い時期とそうじゃない時期と。
あ、そうですね、ね、例えばビールだと夏売れるみたいな。
あ、そうですね、
はい、
例えばじゃあビールすごい夏売れるって分かってたら、夏手前のところが決算がいいんじゃないですかね。
なるほどですね。だとそこで一回閉めて、
はい、
ちょっと売上がこうボーンと売れて、まあ、このぐらい売れる予想を立てたけど、うん、あ、こんなに売れたとか、ちょっと売れなかったっていうのを見て、うん、もう一回決算、
まあ、そうですね、調整が効くというか、はい、挽回が効くって言った方がいいのかな。
あ、うん、あ、なるほどですね、うん、やっぱちょっと売上予測的にも予測しきれない部分のフォローアップが売れるとかいうか繁忙期っていうんですかね、うん、の前あたりだとちょっとやりやすいと。
そうですね、だから逆を言うと、はい、繁忙期を決算間際にしちゃうと急に1000万のつもりが2000万になっちゃったって言ったら、
はい、
あら大変と。
大変ですね。
税金でほとんど持ってかれちゃいますね。
ああ、対策ができませんよね。
そうそうそう。
やっぱりあの前回そのちょっと3ヶ月ぐらい前にはなんていう話をお伺いしましたんで、やっぱり直前は厳しいと。
そうですね。
ああ、なるほどですね、はい、
その他にもいろいろ考え方はあるんですけども、とにかく一つ覚えておいていただきたいのは、3月じゃないといけない理由はない。
はい。
それは各々が決めることができるっていうことですね。
はい、わかりました。面白いですね。いろいろと株式会社という会社を作るときにそれは決めていくわけですけど、他にもなんか今はあの税金のお話ばかりさせていただきましたが、あの法人化のメリットというのがありそうですが。
そうですね、あとはそうですね、例えばあの、まあ、これ実際はどうなのっていう話もあるんですけど、
はい、
組織化による責任分散っていう視点もあると思いませんか。
ああ、一人よりはたくさん。
そうですね、
はい、みんなで分担してやればその分担したそれぞれで効率もいいですし、責任もある程度こう分散されると、
はい、
個人でもまあ人を雇ったりはできるという話でしたが、
もちろんできなくはないですけれども、やはり限界があると思うんです、
はい、まあそうですね、100人とかはちょっと
そうですね、さすがにちょっと聞いたことないですね。
そうですね、 2,3 人とか5人ぐらいまでならなんか目が行き届きそうですけど、
うん、
しかもあのあまりいっぱいいて売上が上がると税金上がっちゃいそうですし。
そうですよね、
はい、
やっぱり人が増えればそれなりにいろんな 考え方の方が増えてきますから、
はい、
そこはどうしてもこう個人事業主だとプライベートと自分と、まあ自分個人じゃないですか、
はい、
そういうのよりはやはり法人という組織箱がちゃんとあった方がいいと思います。
そうですよね。しかも一人でやっていたら、例えば病気しましたって言ったら、それは
大変ですよ。
そうですよね。お客さんにも迷惑をかけてしまいますし、売上もプラスマイナスどころかみたいな。
そうですね、
はい、
代わりがいないっていうのはデメリットでもあり、まあ、メリットでもあるんですけども、個人事業主としては、
はい、まあ、そこはもろ刃の刃と、
あ、そういうことですね。
いうことですね、はい、わかりました。まあなんかもう絶対これは法人にした方がいいんじゃないかぐらいのお話でしたが
そうですね、はい、まあいいことばっかりだといいんですけど、はい、という部分もありますから、
はい、それではその話は
次回に、
はい、わかりました。敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。